今日の民話の玉手箱は11月26日土曜日に静岡音楽館 AOI で行われた日本朗読人協会主催第10回全国朗読大会静岡公演での朗読を放送します。
昭和が平成に変わる頃まで静岡市の駿府城址に百合の木という木があった。百合の木は北米原産の樹木で、花の形が百合に似ていることからこの名がついた。日本には自生していなかった百合の木がなぜ駿府城公園に立っていたのか、植物に詳しい人々は不思議に思った。これは100年後に静岡の民話となる物語である。明治5年、新政府の教育制度が発布されると、アメリカ人エドワード・ワーレン・クラークが在職していた静岡学問所は廃校となった。文部省はクラークに東京の開成学校に就任するよう命じていたが、クラークはこれに従わず状況を拒んだ。クラークを説得するよう明治政府から要請されたのは、クラークの恩師でもある日本国学官デイビッド・マレーだった。マレーは駿府城内のクラーク邸を訪れる。折しもクラークが主催する聖書研究会が開かれていて、クラークの生徒や近隣の婦人たちが集まっていた。女たちの一人にマレーとも親しい木村熊次の妻、木村桃子がいた。
男たちの議論を聞くともなく聞いていた桃子は、クラークが執筆した諸言学校を稽古することを進む権威の一節をそらんじた。もろもろのことを東京に引きつけたまうは、大いに日本国総体の利益を害し、諸権にて弁令する少々の事業を抑圧することに、おいおい愛なり申すべくと存じ候。マレーの想像に反して木村桃子の英語力は極めて高かった。1年前クラークが執筆した建議書を日本語に翻訳したのは桃子だった。明治政府に提出された文書に桃子の名前はないが、彼女はこの仕事を誇りに思っていた。建議書の英語原文を復唱することが桃子の日課となり、クラークの教育の理想はそのまま桃子の思想となっていった。とはいえ、専門用語が飛び交う議論の内容を完全に理解することは桃子には無理だった。どうやらクラークの理念とマレーの理念が相反してるらしい。しかし私にはわかる。マレーは決して敵ではない。侍の娘の直感がこの人は大切な友人だと告げてる。桃子は幼い頃から薙刀、弓術、馬術をよくした。同世代の男たちを相手にしても一歩も引けを取らなかった。武道の修練は危険に対する独特の勘を育んだ。目をつぶっていても当たると称賛された桃子の弓の技量のように、勘はただの一度も外さなかった。木村桃子はマレーの言葉を待った。
これが何の樹木の実かわかるかね。
マレーはポケットから取り出した円錐状の松笠のような木の実をテーブルの上に置いた。チューリップ次の実ですね。クラークは即答した。チューリップ次、すなわち後年日本では百合の木、あるいは反転木と呼ばれる落葉広葉樹である。
そうだ、チューリップ次は我が国に固有の樹木だ。おそらくこれが 日本に持ち込まれた最初の実だ。日本人はまだチューリップツリーの花を見たことがない。
クラークはうなずいた。
この実を駿府城の一角に埋めよう。アメリカの文化の一部をここに根付かせるんだ。
チューリップツリーの発芽率をご存じですか。わずか 3% です。とクラークに言った。チューリップツリーを確実に育てるためには種子を大量にまかなければならないんです。このテーブルにいっぱいの実があったとしても芽吹くのはせいぜい2本か3本です。
君がまいた種はどうだね。キリスト教は根付くかね。
マレーは唐突に話題をそらせた。
君から聖書を学んだ生徒たちの何パーセントがキリスト者として改心するのかね。まさか 3% とは言うまい。
クラークの表情が曇った。マレーの質問の答えは現状では 0% なのである。その理由はマレーの口から語られた。
君の功績は彼らに学問を教えたことではない。君の偉大さは彼らに正しく聖書の道を伝えたことだ。そして君の最大の欠点は君が安守礼を受けていないということだ。
マレーの放った矢は正しくクラークのアキレス腱を射抜いた。来日したクラークはキリスト教の伝道に尽力したが正式に神学校で学んでいなかったため伝道師の資格がなかった。したがってクラークは聖書を学ぶ生徒たちに洗礼を施すことができなかったのである。木村東子はクラークの全身からトゲのある気負いが抜けていくのを感じた。マレーに厳格な宗教家の気品を見た。そしてマレーがなぜアメリカで苦学して牧師の資格を得ようとしている東子の夫熊次を経済援助しているのか理解した。
私には見えるんだ。20年後このチューリップツリーが天に向かって枝を伸ばし葉を茂らせ美しい花を咲かせている様が、そして100年後我々がここで静岡でこうして語り合ったことの意味を成長した木が教えてくれるだろう
とマレーが言った。それまでずっと黙って二人の会話を聞いていた陶子はこの時初めて100年後本当にさようでございますわねと口を挟んだ。流暢な英語だった。
君は英語がわかるのか。
はい、クラーク先生から学びました。椅子から転げ落ちそうになるほど仰天したマレーを見てクラークは心の底から笑った。トーコは思った。私たちは友人だ。多様だけれども同じ一つの道を歩んでいると。 マレーは明治政府の意向をクラークに伝え、クラークはそれを受け入れた。日本の近代化が始まったのだった。日本国学官デビッド・マーレーはクラークと同様に熱心なクリスチャンだったが、日本では決して伝道を行わなかった。明治38年3月6日、マーレーは日露戦争最大の地上戦である奉天海戦の行方を案じながら息を引き取った。エドワード・アーレン・クラークは帰国後神学校に入学し、正式に牧師の資格を得るとアメリカ全土を伝道して回った。明治40年死の後を追うように永眠した。静岡での思い出を終生愛したクラークは所有する牧場を静岡と名付けた。上京して洗礼を受けた木村東子は明治19年38歳で他界した。マレーが100年経ったらその意味がわかると言った百合の木は、100年後の昭和48年駿府城内に育っていた。我が国の百合の木の原木となった歴史的な樹木だったが、平成の初めの頃、静岡の役所が切り倒したのか撤去したのか、今はもうない。